のホットフローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間を迎えていらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。あっという間でね、10月ももう第4週、早いですね。そして、先週予告させていただいた通り、ずっとコンサルとしてここ十何年ですかね、仕事させていただいてきた中で現時点で行き着いている、そのエンゲージメントというね、このエンゲージメントを社内で、社員との間で高めていくことこそが、会社の未来をつかむよなという実感を非常に持っているというところで、先週放送、再放送させていただいた内容だけじゃ足りんなというところに行き着きましたので、パート2と、エンゲージメントに関して、パート2ということで、今週は存分にお話をさせていただきます。それを通してですね、皆様の人生にささやかなヒントを提供できればと考えておりますので、最後までお付き合いください。そして、ラストには今月の天の声のプレゼントもございますので、よろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さてさて、まあエンゲージメントということなんですが、先月ですかね、まあ私つらつらとテレビを見るときは NHK しかほぼほぼ流さないので、 NHK の番組の話ばっかりになっちゃうんですが、これもロングランの番組で、歴史秘話ヒストリアっていう番組がありますけどね、その中でね、珍しく松下幸之助さんご夫妻が取り上げられた回があったんですよね。で、まあ、彼らの取り組み、本当に一町工場というか、何もないところから工場を作り、電気ソケットを作って、それが大ヒット商品に変え、で、電球をつけるソケットですよ。あそこからスタートしたのが、松下電器の元ですからね。それが、瞬く間にというか、まあ、紆余曲折ありながらも、100人、300人、3000人、何万人という企業に成長していったわけですよね。で、その時のどこに視点を置いてその商品開発をしていったかとか、まあそういうサクセスストーリー、は、ドラマにもなったし、もちろん松下幸之助のあの整形塾だとかね、本にもなっていたりとか、いろいろするわけなんですけれども、その中でも、私が知らなかった話で取り上げられたパートがあってね、それは戦時下、第二次世界大戦中、まあ、あまたあるそういうメーカーさんたちは自分が作りたいものなんか作れる時代じゃなかったですよね。だから、松下産業も、松下電器産業も、お国の指示に従わざるを得ない時代があった。で、軍事産業の、まあ、お手伝いと言いましょうか、そういう時代があったんだそうです。で、その時代を経て、ようやく終戦が来て、 さあいよいよこれで本業だといった時に GHQ の方から松下幸之助はまあ危険人物といいましょうか、その戦争に加担したというふうな烙印が押され、まあ、あの 裁判というかね、それでははうん、そういう、まあ、レッテルを貼られ、そして、その彼が作った会社ではあるものの、その松下電機産業の経営に携わってはならんというお触れ決定が出たんだそうなんです。でその時はやっぱり最大の彼にとっては危機だったということで、もう本当にね、権力対権力ですから、あの どうにも一個人ではできないわけですよね。でその時に本当に、まあ、弱音というか、もう本当にダメかもしれないという言葉も口にしたということ でしたけれども、なんとですね、それを救ったのが組合だったっていうんですね。もうその何万人というね、当時はまだ3000人だったかな、まあ、それでも結構な規模の会社になっていて、まあ、その組合もできて、労使 この組合もできていたわけですよ。で、敗戦のそのもうだから昭和40、ごめんなさい、昭和20年ちょいちょい、20年から25、6年になってくるとですね、もう労使のこう交渉だったりとか、そういうのは始まっていたということで、で大体が対立、やっぱり給料を上げるだとかどうだとか、雇用条件がどうだとかっていう交渉事をしていく、バーサスで交渉事をしていくのが労組だったのに、ある組合だったのに、ところがですね、その時は組合員が立ち上がり、松下幸之助は会社にいない、会社の経営者として陣頭指揮を取らなかったら、その社会の損失になると、彼がいないとダメなんだっていうのを、その組合が中心になって GHQ に訴えたって言うんですね。まあ、署名を集め、社員の、そして、見事それが成就して復帰を果たしたと。これかなり稀有な例だったそうです、当時で。ここをふっと見たときに、まさにですね、まあ、ロイヤリティもそうです。会社に対してのロイヤリティがあったからこそ、忠誠心、でも忠誠心でそれをやったのかっていうと、まさに経営者、人としての松下幸之助さん、あるいはそれを支えた奥様に対するエンゲージメントだったんだよなというふうに思いまして、すごく自発的に彼らは動くわけですよ。会社の経営層から何とか一緒にしてくれなんてことは一言も言われないで彼らは動いているわけで、そしてその存在価値を自ら現場の人間が認めているというね。で今じゃあそんな風に慕われる経営者が大企業の中でほんまにいるんかなと。トップスターのようなね人たちはいる、でもそのまさに それを裏切ったゴーンさん事件とか、これはもうなんだ、顧客ロイヤリティもすっ飛ばすような状況を起こしたわけじゃないですか。 だからこそその経営という立場の方はその組織そのものの象徴的存在であるということも前提に置きつつですよ、それは事業所がどんなに小さかろうが大きかろうが私は変わらないと思っていて、小さければ小さいほど、例えば10人とか20人の小規模事業所の場合はやっぱりその比率はぐんと上がるわけですよ。でも若き社長が赴任なんかね、代替わりしたりすると現場の人の方が長いもんだから、そこにエンゲージメントなんてなくなってしまったりとかしてね、会社に対して組織そのものにはあるけど経営者は不運みたいなところがあったりとかして、そうすると組織に対するエンゲージメントも薄れてしまう、愛着みたいなのも違う方向に行ってしまうなんてことはよく起こりがちなんですけれども、だからこそじゃあ組織の中で社員が、まあ、会社そのもの、まあ、小規模事業所の場合はそれは経営者そのものと言い換えてもいいかなというふうに思いますけれど、どうすればその愛着心、要は自分の人生をかけてでも守りたいと思ったり、 うん、紡いでいこうという意欲につながっていくのか。でここってやっぱり肝だよねって思うわけです。で前回ヒントとしては 5つの軸があるよと。一つは基本的な安全が保たれているか、そしてリスク管理がされているかどうか、仕事にどの程度満足しているか、そしてどの程度権限を与えられているか、さらには今の時代だからこそワークライフバランスが取れているかどうかというこの5つの軸がいるということだったんですけれども、これはまあアメリカのねとある企業さんが毎年1000社以上800万人の世界的なですよ調査をして明らかになった軸だというふうに言われていますけれど、私の価値観というか経験値から考えるとその中でもすごく大切なことっていくつかあるよねと。特にねそのワークライフバランスということが謳われるようになってから、もちろんそのバランスを取っていくことはすごく重要なことなんですけれども、もう3度の飯より働くのが好きっていう人にとってはそれがまさにライフなんですよね、実は。なのに今の制度だと、日本の制度だと、その制度を超えて仕事をすることができない。そうすると副業しろだとか兼業しろだとかってへんちくりなことになっていく。で報告義務があったりとか、まあ、罰則が、ね、あったりとか、なんかその基準というか縛る方向でのばかりなんだけど、選択する幅がどんどん狭くなってるよねと。だから本来の働く意欲、まあ、もうそれが生活のためにという場合もあるんだけれども、働きたい人が働きたいだけ働ける世の中を整えていくって実はすごく重要ではないのかなと思うわけですよ。ところが今の制度だと一企業の中で社員として、あるいはそれがパート社員であれなんであれ枠が決められていて、過重労働にならないようにというその象徴としてワークライフバランスって言葉が出てきてしまった気がしていて、今は使われている感じ。ここをねやっぱもう少し変えていく必要があるというか、その長時間働きたい人が長時間働けることを目的にするんじゃなくて、限られた時間の中でも本当にやったという、なんだ役に立ってたりやりたいことがやれているっていう効率を生んでいくことは大切だし、同時にそういう人たちがその本当に自分の人生をそこにかけたいといった時にかけられる状況を整えていける構造は必要だよねっていうふうにやっぱり思うわけです。でその度量を制度だけで物事を縛ってしまうんではなくて、人の意欲に沿ってそこをきちんとマネジメントできる状況が必要だよなって思います。そうするとみんな独立しろって話になっちゃうんだけれども、そうではなくて、そのちゃんとその一企業単位の中でもきちんとそういうものが選択していけるように制度自体も進化していく必要があるし、経営者はそこを工夫していく必要があるよねと。ただし力関係パワーバランスの中で案にねイエスと言わせてしまうような構造が働けば、そもそもそれは崩壊してしまうので、基本的な信頼、まあ、ここさっきの言葉で言えば安全安心ということが双方できちんと担保できるっていうのは、まあ、最低条件であろうなと。で、そのためにもそのどの程度権限が与えられているかという軸がありましたけれども、責任範囲と権限というのが明確になってなしていく必要があるというふうに感じております。いろんなサイズの組織と関わらせていただきましたが、小規模というかになればなるほどですね、この責任範囲と権限があやふやになってしまうことが多いなというのが私の実感でした。でそれはやっぱりオーナーさんたちがあまりにも現場が近いから心配だし、任せられないなんていうこと、あるいは数字の全部を明らかにできないなんてこともね起こりがちなんですよね、どうしても。 で、ここがねすごくやっぱりその組織経営で何でもかんでもオープンにすればいいって話じゃないんだけれども、社員が自分の組織にエンゲージメント愛着を持って、所有感を持って、ね、自分の会社なんだと、自分がここで頑張ることで未来が開けるんだみたいなオーナーシップを育てていくためには、あるレベルのやっぱり情報開示は私は必要だよねと。ただしその情報を受け取るだけの覚悟も必要 でそこにはやっぱりだから責任範囲と権限というものが比例してついてこなくちゃいけないよねって思うわけです。ともすると責任だけ追われてしまって、でも自由度が全然なく、責任、まあ、自由には大いなる責任が伴うとよく私は言うんだけれども、逆もしんなりで、自由、責任には自由は伴って当然であると私は思うわけですよ。だから責任を求めるのであるならば、その責任を自由裁量で果たしていける、合法的にですよ、もちろん、きちんとその果たしていけるだけの権限を渡していく必要があるし、その幅はここからここだよって、ここが許されている領域だよっていうのをどれだけ明示できるかっていうのがすごく重要だし、それによってオーナーシップを育てていく、仕事に対するオーナーシップを育てることができて、かつ、そのオーナーシップの中で、その組織を率いていくリーダーシップ性といいましょうか、もう育んでいけるんですよね。で、リーダーシップっていうのは持って生まれた才能ではなくて、誰でもリーダーシップを発揮することができると私は考えています。で、それは時と場所と環境が時に必要で、でもそんなものがなくても、今月取り上げた環境活動家の少女は立ち上がって一人世界に向けてそのリーダーシップを発揮しているわけですよね。だから必ずしも条件がなくてもリーダーシップは発揮できる。で、その発揮するためには、まあ、使命感みたいなことが必要なわけですよ。これをもうちょっと小さいサイズに変えていけば、やっぱり働きがいいということになるじゃないですか。そうすると、その仕事にどの程度満足感があるかっていうところとイコールになるわけですけれども、その自分がやっている仕事に対しての満足感って、もちろんやりたいことができているかどうかっていうのはその一つだけれども、それ以上に自分がやっていることが、誰かの喜びにつながっているとか、誰かの役に立っているっていう貢献っていう領域を実感できるかどうかということがものすごく重要なんだと思うんです。無条件にありがとうが返ってくるとかね、ありがとうと言われないけれども、自分がバトンを渡した、そのことによってお水がきれいに流れたとかね、そういう実感、役に立てている実感、なくてはならない存在であるという実感、ここら辺がないと、そもそも満足感という本当に必要な満足感ということにはつながっていかない。これがね、かつては報酬で良かったんですよ。イケイケどんどんの時代、まだまだ買いたいものがいっぱいあった時代は、買えるだけの資金、つまり月給あるいはボーナスに頑張りがどれだけ反映されるかという、もう目で見て分かるもので、充足できたんだけれども、もちろん今の時代もそれは必要です。これが整わないと優秀な人ほどどんどん流出しちゃうわけですよね。だってほら、会社に対するエンゲージメントもなければ、ロイヤリティも もっと育ってなかったなんつったらですよ、効率だけを考えるじゃないですか。自分の1日24時間、働く時間が8時間、8時間を投資して同じことをやっていて30万稼げる会社と50万稼げる会社だったらどっち行くって言ったら、気が取っちゃうわけですよね、当たり前に。でも昔これがその金額だけではない時代ももちろんあって、ロイヤリティが強いからこそ愛社精神っていうのがあって、その会社で骨をうずめるなんてことがあったわけなんだけど、今残念ながら、年功序列だったりとか、終身雇用だったりとか、 そういうのは企業も担保できなくなってます。雇って頑張って一緒にここまで歴史を紡いできた仲間だからね、最後まで社員を大切にしたいっていう志はあっても、物理的な数字の結果社員をリリースしなくてはいけないなんていうことが起きてしまう組織だってあるわけですよね。そうすると働いている側もその自分の 業績とかそれにあぐらをかいているなんてことができない。つまりはお互いが戦々恐々とするような状況になってしまったら、エンゲージメントなんて育たないわけですよ、双方で。だからこそなんですよ。だからこそ自由裁量でその人のパフォーマンスが最大化していけるような、もちろん方向性は必要だから、その会社が目指しているのはここで、これに乗るのであれば、あるならばこの責任範囲と権限を付与しようと、そして求められる、軸、成果はここまでですよっていう提示があって、それに応えるや否やは本人が選んでいくみたいなね。ものすごくこんなことを聞くと欧米化してってるような、能力主義のような風に感じられるかもしれないけれども、今はそういう時代になりました、めちゃくちゃで。労働者の奪い合いがもうすでに始まってるじゃないですか。圧倒的労働人口が少ない中でですよ、少しでも優秀な人材を獲得しようと、上場企業だって動いてるわけです。だから確実に人を採用するためにリクルートの事件が起きたりとかってことがあるわけで、それが商売にもなっちゃうわけで、うん、なので、だからこそ目に見えない信頼あるいは絆のその糸を紡ぐため の努力というのは、実は手間をかけなきゃいけない、心をかけなきゃいけない、心を尽くしていかなくちゃいけないと思うんです、企業が、組織が。ただし、それは迎合することでも何でもなくて、やっぱ根本的な資源としてのその人材、これを本当に心から信頼できる状況を整えていくことだと思うんですよね。そうするとどうしても企業の人事畑といいましょうか、そういう、まあ、人事って言ったら怒られちゃうかな、一部のね発想の中で使える人材使えない人材みたいな発想が出てくるんだけれども、そもそも道歩いてた人を拉致して連れてきたわけではないわけで、何かしらちゃんとプロセスを通って入っていただきました。それがお互いの想定を超えちゃってるなんてこともあります。でその時にお互いがどうやって本来の道に戻っていくのかという工夫は必要なんだけれども、それ以上にね、手を挙げた人に、はい、あなたぜひうちに来てくださいと言ったことに、私は責任がやっぱりあると思うわけですよ。うん、だからその雇う側と雇われる側双方に、自分そのまあ環境を整える責任と自分を生かす責任と両方がそれを出し合うことで初めて実っていく領域がエンゲージメントだよねって思うわけです。条件だけを整えれば整うかって言ったらそうではなくて、会社がそれをと、やっぱりこれ前回も言いましたけど、会社がそれを社員に投資できる状況を作っていけるような力をつける努力は社員自らもしていかなきゃいけない。それは、自分がやりたい仕事を自分本位でやるということではなくて、その会社のなりわいを通して、あるいは社内に対して誰かが喜ぶことを全力でやっていくという姿勢で、まあ、整っていくわけで、うん、で、それって待ってれば育つかって言ったらそうじゃないよねと。最初に例に出した松下幸之助さん、有名な話ですけど、彼は癇癪持ちだったと、ね、自分の思い通りにならないと爆発するなんてことはよく終わりだったそうです。で、夫婦仲のむつまじいというふうには言われていらっしゃったけど、結構手が出たという話も聞いたことがあります。それでもですよ、最後まで奥様は伴走し、まあ、最後経営からはね、大きくなっちゃって 身を引いていたけれども、商品モニターというかテストはお家でやってたんですって。新しい洗濯機を作ればその洗濯機の使い勝手の良さだとか比べてね、そうやって製品開発に主婦の目線を入れていった。それを商品にその反映させていったからこそ一般受けする商品ができたとも言われているからこそね、それが顧客ロイヤリティを作ってたわけですよね。パナソニックの商品なら間違いない、ナショナルだったらこうなんだっていうロイヤリティを生んでいったと同時に、社員が自分がそこにいることへの誇り、つまりエンゲージメントを感じ、自分の能力を最大化して、発揮していこうとされた。今がどうかは知りませんよ、今がどうかは知らないけれども、そういう時代があったからこそ今のパナソニックがある、これは間違いがない。で、こういう話ってソニーの中にもあるし、各要は一流企業というふうに言われたメーカーさんの中には必ずそういうプロセスがあったと思うんです。同時に小さな事業所の中にも同じようなプロセスはある。うん。だから、まあ、ローマは一日にしてならずではないですけれども、エンゲージメントは、制度やる、あるいは保証にしてならず、でもそれも必要というね。整えれば、ことを整えれば育つのがエンゲージメントではなくて、ことと同時に精神と在り方を持って育てていかなくちゃいけない、一貫性を持って育てていくのがエンゲージメントであって、お互いで育て合えるものだというふうに思うんですが、そこには心と努力、つまり行動を伴っていかない限り育っていかないよねと思うわけです。で、さて、まあ、リーダーの方、オーナーの方、あるいは親子の関係で子供に対して何からあなたは始めますか、ということで本日の一人語りはここまでとさせていただきます。さあ、いかがだったでしょうか。もう熱く語ってるとあっという間にね、時間過ぎちゃって、残されている時間少ないので、今月の天の声でございます。今月の天の声はじゃじゃん、言葉以上に伝えていること、伝わっていること。おー、深いねー。なんだよね、まあ、どんなに言ってもさ、信頼してるよって言葉で言ったってさ、疑ってんなこいつっていうのが一瞬にして伝わっちゃうことって多々あるし、そういうことを感じちゃうことってありません？ありますよね。少なくても自分がそっちの立場ではいたくないなというふうに毎回思うわけなんですが、この秋が深まるこのタイミングで天が我々に与えた言葉は、言葉以上に伝えていること、伝わっていること。さて、あなたはどうこれを受け止めたでしょうか。さあ、今年も平成から令和になった2019年、残すところ2ヶ月ちょいちょいでございます。残された2019年、皆さんは何を片付け、あるいは何を生み出していく時間にされるでしょうか。私は今年は年賀状を復活させたいなとちょっとね、いろんなことがあって2年ほど吹っ飛ばしましたので、改めて近況を語ったり、でもそれってギリギリになってやるんじゃなくて、そろそろ手をつけようかなと。同時に助成金の申請ももう間近だったりとか、まあ、いろんなことが起きてますので、ちゃっちゃかやることはやって2019年を締める2ヶ月にしていきたいと思っております。ということで、皆様の素敵な明日が来ますように。では、あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。